それでは御言葉を開いていきます。今日はですね、ヨハネの福音書の18章の28節からの場面ですね。私たちは今ヨハネの福音書のその終わりに差し掛かっていて、そしてイエス様がいよいよ十字架につけられていくという、そういった場面、そして今ユダの裏切りによってゲッセマネの園において捕らえられ、そして夜中にですね、大祭司の家に連れて行かれ、そしてそこでめちゃくちゃな裁判が開かれて、ね、そういった場面を見ていますね。そしていよいよ今日は、ポンテをピラトのもとへと送られていくという、そういった場面なんですね。まあ、前回見ましたのはイエス様が捕らえられた後、大祭司の家においてこう裁判にかけられるっていう、そういった場面でしたね。まあ、今でもですね、エルサレムに行きますと、これがその場所ではないかという遺跡が出ていて、確かなことは言えないんですけれども、しかしこの石畳の階段をイエス様は連れて行かれたであろう、そしてペテロもその後をついて行ったであろう。しかしなんとですね、こうイエス様が裁判にかけられているっていう、その場面にペテロはですね、私は弟子ではないっていう、そういった偽りを言って、そして忍び込んでそこにいたんですけれども、しかしですね、こうペテロはなんと周りの人々に尋ねられて3度もね、こうイエス様は知らない、あいつは関係ないんだ、私はその弟子ではないっていうふうに否定してしまって、すると鶏が鳴いた、ね、ペテロは3度目に再びイエス様を否定すると、すぐに鶏が鳴いたっていう、そういった場面を前回見ましたね。その時にですね、本当にイエス様は振り向いてペテロを見つめられたっていう、そういった場面。そしてペテロはですね、本当に外へ出て行って激しく泣いたという、そういった場面も見てきました。そしてイエス様は暴力を受けて、そして今日の箇所、さあ18章の28節から見ていきますね。さて彼らはイエスをカヤパの元から総督官邸に連れて行った。明け方のことであった。彼らは過ぎ越しの食事が食べられるようにするため、汚れを避けようとして官邸の中には入らなかったという、そういった場面ですね。まあ、ここで皆さんあんまり馴染みのない言葉が出てくるかもしれません。ね、イエスをカヤパの元から総督の官邸に連れて行ったというわけですね。まあ、カヤパというのは前回見ましたけれども、大祭司、すなわちユダヤ教において宗教的な最高指導者であるという、そういった政治的にも大きな影響力を持っている、そういった大祭司がカヤパであって、そしてカヤパの元でイエス様は尋問を受けて、裁判を受けて、それはサンヘドリン、最高法院と言いますけれども、ね、ユダヤ人の宗教指導者たち、その議員たちが集まって裁判にかけたわけなんですね。そしてそこからこう今度は総督の官邸とイエス様は送られていく。総督っていうのは当時ローマ帝国において本当にローマ帝国全国をですね、巨大な領土ですよ、ね、その様々な国であった、そういったところをですね、こう植民してか属州として、そしてそこの地方総督を任命して、その地方を治めさせるっていう、そういったことをしていたわけですね。ですから当時ユダヤ、そのエルサレム、そこを治めていたのが総督は、これはポンテオピラトということになるわけですね。イエス様の時代の地方総督、それはポンテオピラト、そこの官邸と連れて行かれたわけなんですね。この時実は、ね、ポンテオピラト、このローマの地方総督は、このエルサレムに通常住んでいるのではなくて、ね、皆さん聖書地図なんかおなじみの方はですね、地中海に面した港湾都市であるカイサリアに通常は地方総督は駐留しているというか、そこに本部があるわけなんですよ。ね、カイサリアっていうのは地中海に面してヘロデ大王が作った港湾都市、人工の港を作ってですね、立派な都市、今でも立派な遺跡が残っていますけども、そこにいつもはいるんだけれども、この過ぎ越しの祭り、ね、イエス様が十字架につけられたその過ぎ越しの祭りっていうのは、世界中からユダヤ人たちがエルサレム神殿へと集まってくる、そういった時にはですね、一泊触発でですね、暴動が起こるかもしれない、騒乱が起こるかもしれない、 しれない、反乱が起こるかもしれないということで、その総督自らがエルサレムに出向いてこう統治していたっていう、それが歴史的に知られているわけですね。ですからこの杉樫の祭りの時にはポンテオ・ピラトがその総督官邸にエルサレムに滞在していた、まあそれはヘロデ大王の宮殿ではないかというふうに言われたり、あるいはローマ軍が駐留していたアントニア要塞ではない要塞ではないかというふうに言われたりするんですけれども、まあ、そういった詳しいことは聖書の遺跡をめぐるシリーズのヴィアドロローサで語っているので、それを見てほしいんですけれども、ともかくこうイエス様はですね、その総督官邸に連れてこられて、そこでポンテオ・ピラトの下で裁きを受けるということなんですよ。ところが興味深いですね、彼らはすなわちユダヤ人たちは杉越の食事が食べられるようにするために汚れを避けようとして官邸の中に入らなかったんですよ。これは何かというと、ローマ総督が住んでいるその総督官邸っていうのは異邦人の家であるわけですね。外国人、異邦人の家であって、もしもそのユダヤ教指導者たちがその官邸の中に入ったら身が汚れるんですよ。わかります？外国人、異邦人の家の中に立ち入ろうものならば、汚れる。その汚れは、律法によれば、一週間続く。で、一週間汚れるっていう、そういった律法があるんですよ。ですから当時、ユダヤ人たちは、異邦人の家の中には入ろうとしない。まあ、そういった中で、イエス様は、かつてですね、ガリラや湖畔において、ね、病気の人を癒すために、異邦人の家の中に入っていく。それを周りの人が見てびっくりしたっていう、そういった記述まであるんですけども、しかし彼らはこの時、イエスをこう連行してですね、そしてポンテオ・ピラトの元に連れてくるんですが、自分たちは中に入ろうとはしなかった。なぜならばその夜は杉越のお祭りの食事があるわけですね。杉越の食事っていうのはとても大切な、今でも大切な宗教儀式として、世界中のユダヤ人たちがその杉越の祭り、その律法に規定に従って、ね、食品が決められている、それを食べるということをしているわけなんですね。これは皮肉ですね。このユダヤ人指導者たちは、ね、異邦人のその家に立ち入るならば自分たちが汚れるから入ろうとしなかった。ところが今彼らは何をしようとしていますか？無実の、ね、罪なき方イエス・キリストを異邦人の手に渡して殺そうとしているわけなんですね。それこそが汚れですよ。そんな大きな汚れを今彼らはなそうとしているのに、しかし形式的にその律法を守って、そして家の中に立ち入ろうとはしなかったというわけなんですね。さあ29節、それでピラトは外に出て、まあ、地方総督自らですね、わざわざ外に出てきてですね、そしてユダヤ人たちのところに来るわけですね。ピラトは外に出て彼らのところに来ていった。この人に対して何を告発するのか、どんなことをこう罪を犯したのか。彼らは答えた。この人が悪いことをしていなければあなたに引き渡させたりはしません。ね、悪いことをしたから引き渡すために来たんです。まあここであんまりそのね、内容は詳しく書いてないんですね。ごまかしているんですけども、31節。そこでピラトは言った。お前たちがこの人を引き取り、自分たちの律法に従って裁くがよい。ユダヤ人たちは言った。私たちは誰も死刑にすることが許されていません。ここで興味深いことをまた言っていますよ。ピラトはですね、ユダヤ人たちに対して、自分たちの律法で自分たちで裁きなさいよ。ね、私はこんなことに関わりたくないから、ね、自分たちの律法で裁きなさい。これはですね、当時のローマ帝国における属州のこう統治方針なんですよね。すなわち、かなりの自由を各民族にその国に与えているわけなんですよ。ある程度の自治権を与えて、そして自分たちの文化、風習に従って様々な裁きをしていいという、そういった自由を与えていたんですね。ですから、ユダヤ人のこういったユダヤ教に関するそういったことは、自分たちで裁くがよい。しかし、ね、私たちは誰も死刑にすることが許されていません。そうだったんですね。様々なこの地域において自治権が求められているんですけども、しかし誰かを死刑にするっていうのは、それはローマ帝国の権威に委ねられていたんですね。ですから、無知打ちであるとか、禁錮刑であるとか、罰金であるとか、そんなことは自由に律法の中でやりなさいよって言うんですけれども、しかし、こいつは死刑に値する。だから連れてきたんです。 ね、そのようにユダヤ人たちは言うわけですね。32節、これはイエスがどのような死に方をするかを示して言われた言葉が成就するためであった。すなわちイエス様というお方は十字架にかかって死ななければならない。そのためにローマへと明け渡されて、そしてローマ帝国の死刑の方法である十字架で殺されていく。その予言が成就するためであったというふうに宣言されているわけなんですね。まあそれはそうなんですよ。旧約聖書の律法によれば、死刑の方法っていうのは、律法に反したものの死刑の方法っていうのは石打ちなんですよ。ねえ、こう岩でもって投げつけて、その人が死ぬまでこう石を投げるっていう、まあ、内灘では難しいですよ。いくら砂を投げてもなかなかこうね、どうしようもないんですけどもね。しかし皆さんね、こうイスラエルに行ってみますとわかりますよ。すなわち、その地形全土っていうのは、石灰岩のそういった岩盤であって、そして表面にはですね、風化したっていうか、こう、手頃な岩になっている、そういった岩がゴロゴロしているわけなんですね。もうですからそんな岩を取ってですよ、そして投げつけようもんならば、もう骨が折れて骨折して、そして死に至るという、そういったこと。これはレビ記の24章の15節から16節に規定してあります。旧約聖書、モーセ五書のレビ記24章の15節から16節。あなたはイスラエルの子らに告げよ。自分の神を罵る者は誰でも罪責を負う。主の皆を汚す者は必ず殺されなければならない。全会衆は必ずその人に石を投げて殺さなければならない。この規定は冒涜罪、すなわち神を罵る者、神の主の皆を汚す者は死罪である。そしてこのように殺されなければならないっていう、そういった規定であるわけですね。イエス様が訴えられた、そして死に定められたっていうのは、実はこの罪なんです。冒涜罪なんです。ね、主の皆を汚した、神を罵った。なぜかというと、自らを神の子と名乗った、ね、自らをキリストと認めた。本当のことなんですけど本当のことなんですけども、しかしユダヤ人たちは、宗教指導者たちは信じない。神への冒涜だ、ね、死に値するっていうことですね。そして自分たちが裁いて死刑にするわけにはいかないので、そしてイエス様は十字架の上で死ななければならなかった。これは旧約聖書のメシア予言、すなわちイエス様がどのようにこんなことをされて、どのようにこう殺されていくかということが予言されている。これは有名なメシア予言ですね。これは詩編の22編というところですけども、ね、詩編の22編というのはダビデの賛歌というふうに言われていますけれども、ね、これ皆さんお開きになれる方はですね、だいたい旧約聖書の真ん中ぐらいを開くと詩編にぶつかるわけで、ね、詩編というのは150編もある長い書物ですから、だいたい開くことができますね。そしてその22編というのはダビデの賛歌と言われていますが、しかしこの詩編22編というのは代表的なメシア予言が多く含まれる詩編として知られている箇所です。そしてその22章の16節にこのようにあるんですね。犬どもが私を取り囲み、悪者どもの群れが私を取り巻いて、私の手足に噛みついたからですって、まあ新改訳2017では翻訳するんですけども、しかし口語訳聖書ではですね、私の手足を刺し貫いたという、そういった訳になるわけですね。まあこれはヘブル語ではどういった意味かっていうと、こう穴をうがつとかね、何かを刺し通すとか、そういった言葉になるので、これがふさわしい翻訳なんですね。ただまあここで犬どもがっていうふうにあるので、犬どもが噛みついたっていう、そういったふうに対応させたんでしょうけれど、しかしもちろんですね、この時ダビデがこう野犬に取り囲まれて噛みつかれたって、そんなんじゃないんですよ。これね、犬どもが私を取り囲み、悪者どもの群れが私を取り巻いたっていうのは同義語、すなわち旧約聖書において、ヘブル語において、ね、強調するために同じことを2回繰り返して言っていくっていう、そういった手法が取られますから、ね、この悪者どもっていうのが犬どもっていう言葉、まあ当時はですね、よくですね、こう外国人、異邦人のことをユダヤ人たちは犬っていうふうに呼んでいたっていうことがよく知られていますよね。そういったバカにして犬どもっていう、それは外国人、異邦人を指すであろうっていう、そういったことですね。その犬ども、異邦人たちが私の手足を刺し貫いた、噛みついたんじゃないですよ、 差し貫いた、それが十字架の予言であるわけですよね。まあ、ローマの兵士がイエス様の手足に噛みついたんじゃなくて、ね、ローマの兵士がイエス様の手足を差し貫いた、釘で打ちつけたっていう、そういったことなわけですよ。そのすぐ後に、これまた有名なメシア予言が出てきます。これは詩篇の22編の18編ですけれども、ね、彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにします。これも文字通りイエス様の十字架によって成就した有名なメシア予言ですよね。なんとイエス様は十字架につけられるときに、真っ裸にされるんですよ。すべての衣服を剥ぎ取って、そしてその衣服をこう兵士たちが分取り物として分けるんですね。そして最後にイエス様の下着も剥ぎ取られたんですけども、その下着は縫い目のない上質な布であったので、これはね、分けるんじゃなくて、誰のものになるかくじ引きをしようということで、くじを引いたということが、この後十字架の場面で出てくるんですけども、なんとそのことがですね、ダビデの賛歌、もうイエス様のその十字架から1000年前にすでに予告してあったというわけなんですね。こういったことが文字通り成就していく。そして、ね、こうイエス様は十字架につけられ、木に吊るされなければならなかったという予言もあるわけですね。なぜかというと、これは申命記、ね、モーセ五書の申命記の21章の22節23節にこのような律法があります。ある人に死刑にあたる罪過があって処刑されて、あなたが彼を木にかける場合、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木にかけられたものは神に呪われたものだからである。木にぶら下げられたもの、ね、死んだ後にそのように引っ掛けられているものというのは神に呪われたものである。そしてその日のうちに取り下ろして埋葬しなければならない。それがイエス様の十字架によって文字通り成就していった。なぜならばイエス様はその十字架において私たちの罪を、その全ての罪をその身に負ってくださって、身代わりの神の子羊となって死んでくださった。そして神に呪われたものとなって、その罪ゆえに神に呪われたものとなって死んでくださったのがイエス様であるわけです。ですからイエス様は木にかけられ、そしてその手足を差し貫なければならない、ければならなかったということですね。さあ、そのことはイエス様ご自身も予告しておられました。これは有名な場面ですね。ヨハネの3章の14節25節ですけども、これはイエス様が言われた言葉ですよ。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。ね、モーセが荒野で蛇をあげた。まあそういったことを聞きましても、もうわからない方は何のことを言ってるかわからないんですけども、ね、モーセが荒野で蛇をあげたっていうのは、ね、出エジプトのそういった記録ですよね。皆さんが民数記なんかを読んでいくと、イスラエルの民がエジプトの奴隷の状態から解放されて、モーセによって率いられて40年間荒野をさまよい、そしてカナンの地へ入っていくっていう、その中においてですね、イスラエルの民は不平をつぶやいてたわけですね。私らはエジプトで奴隷でいた時には食べ物に困らなかった。もうニンニクも食べれたし、ニラも食べれたし、いろんなもの食べれて、ところが今はどうだ、こんな荒野で毎日毎日マナを見るだけだって、そういったふうにつぶやいたんですね。その時にですね、神の怒りがあって、そしてなんと彼らのところに毒蛇、まあ毒蛇が多くいるそういった地域に来たわけなんでしょうね。そして多くの人々が次次と噛まれて死んでいったっていう、その時に、ね、こう神様はモーセにこうおっしゃって、そして青銅の蛇を作りなさい、蛇の模型を作りなさい、それを旗竿の上に上げなさい、そのように木に吊るしなさい、もしも蛇に噛まれた人がその蛇を、青銅の蛇、その模型の蛇を見上げるならば死なない、そのように言われたんですね。どうですか皆さんね、こう、荒野でもって蛇に噛みつかれてですよ。そして、向こうに掲げてある青銅の蛇、あれを見上げたら、こう、死なないよっていうふうに言われてですね、ああ、そうですか、神様が言われることですから、と言って見上げた人は死ななかったんです。しかしですね、蛇に噛まれてですよ。そして、見上げれば助かるよ。 何を非科学的なことを言っているんだ。そんなことは医学的にもありえないだろう。なんかを見上げて、この毒蛇で噛まれたその毒がこうね、癒されるなんてありえないだろうと言って見上げなかった人は死んでいったわけなんですね。そのように、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。イエス様ご自身もこの木の上にあげられなければならない。それは信じる者が皆人の子にあって、永遠の命を持つため、ね、木に裂けられた、そして十字架につけられたそのイエス様を信仰を持って見上げるならば、私たちは死なない、ね、私たちは永遠の命に入れられる。たとえこの地上の命が尽きても、この体が朽ちても、私たちは永遠の命に入れられ、そして永遠の復活の栄光の体が与えられるものとなる。皆さんはどうでしょうか。そのような信仰を持って十字架の上のイエス様を見上げられたでしょうか。ね、これは非科学的なことです。非科学的なこと。ありえないでしょ？ね、ありえないでしょって世の中の多くの人が思ってイエス様を信じようとしないんです。そして永遠の滅びへと向かっていくわけです。しかし私たちは、ね、神様がおっしゃることだから、そのようにイエス様の十字架を見上げるならば、ね、それはそこに神の愛が示されている。このヨハネの福音書の3章の14節、15節、それに続く有名な言葉、ここにいる誰もがもう空で案じられる、そういった御言葉、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つために、神は実にその一人を世に与えてくださった、それが十字架のイエス様であるわけですね。まあ、何を長々と言っていたかというと、なぜイエス様はポンテオピラトの元に連れてこられたかなんですよ。ね、ポンテオピラトに連れてこられて、そしてポンテオピラトが判決を下すならば、それはローマ帝国の当時の死刑、こういった死刑というのは十字架刑ですからね。で、十字架で処刑されるということで、このポンテオピラトの元へとやってきたわけなんですね。33節、続き見てみますね。ヨハネの福音書の18章の33節から。そこでピラトは再び総督官邸に入り、イエスを呼んでいった。あなたはユダヤ人の王なのか、ね、いきなり何を言うんでしょうか。イエスは答えられた。あなたはそのことを自分で言ってるんですか、それとも私のことを他の人々があなたに話したのですか。ピラトは答えた。私はユダヤ人なのか。あなたの同胞と祭司長たちがあなたを私に引き渡したのだ。あなたは何をしたんだ。なんでここに連れてこられたんだ。どういったことをしでかしたんだ。あなたはユダヤ人の王なのか。これ非常に興味深いコメントでしょ。なぜピラトはそういった質問をイエス様に投げかけているか。実は、ね、ユダヤ人たちによって最高法院サンヘドリンで下した罪状っていうのは冒涜罪だったですね。自分を神とした、自分を神の子としたっていう冒涜罪なんですよ。これはヨハネの福音書には省略して記されていませんけれども、並行記事であるマタイの福音書の26章の63節から66節というところね、マタイの福音書の26章にこういったやり取りが裁判においてなされるんですね。大祭司イエスに言った。大祭司カヤパはイエスに言った。私は生ける神によってお前に命じる。お前は神の子キリストなのか、答えよ。まあ、ここでですね、ユダヤ人たちによる裁判が行われているんですよ。そして大祭司がイエス様に質問するわけですね。私は生ける神によってお前に命じる。お前は神の子キリストなのか、答えよ。イエスは彼に言われた。あなたが言った通りです。そうですよね、イエス様こそ神の子キリストであるわけですから、あなたが言った通りです。そうすると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。この男は神を冒涜した、ね、え、自分を神の子キリストだと。なそうなんですけどねのイエス様、そうなんです、ね、嘘をつかないんです。だからそうなんです。しかし彼らは信じようとはしない。冒涜だ、冒涜だ、ね、神を冒涜した。彼は死に値する。そういうことで彼らの判断というのは死刑であるわけですよね。自らを神の子キリストとした。ところがですよ、皆さん、ね、そのユダヤ人たちがイエス様をローマ人であるその総督ピラトのところに連れて行って、ね、この男は自分を神の子キリストだと名乗っている。こいつは死刑だ、死刑にしてくださいって言ったって通じないんですよ。 ね、ピラトにしてみれば何言っとるのっていう話になるわけで、ね、神の子別にいいじゃないかってなるわけなんですね。皆さんローマ世界ギリシャ世界においてはギリシャ神話、ね、そこにはですね多くの神々がいてですね、そして神様と人間がなんと子供を産んだりするんですよ。そうするとですねゼウスなんかはギリシャ神の最高神なんかは結構な浮気男でいろんな女性に手を出して子供をあっちこっちで作るんですよ。何話してるかというと、そうするとですねペルセウスなんかも生まれてきたりヘラクレスなんかも生まれてきたり、そういった神の子なんていっぱいいるんですよ。だから何が悪いんだこの人が神のことを出してきてこれなんですよ。ですからユダヤ人たちはですねピラトの元に来た時に他の罪状書きをするわけなんですね。これは同じそのルカの福音書並行記事でルカの福音書の23章の1節2節で、彼らがピラトに訴えているそういった場面なんですけども、彼らはイエスをピラトの元に連れて行った。そしてイエスを訴え始めてこう言った。この者はまず第一に我が民を惑わしている。ね、誤った教えによって惑わしている、扇動している。そして第二に、カエサルに税金を納めることを禁じている。ローマ帝国に立てつくものだ。そして第三に、自分は王であり、王キリストだと言っている。これはローマ帝国に反逆を企てるものだ。という、そういった罪状書きで送ってきたんですよ。ね、そうするとピラトはですね、まあ、こういったことをこう調べたわけでしょう。そうすると住民我が民を惑わし、民を惑わし、そんなことないですよ ね。イエス様のことちょっと調べてみれば分かりますよね。すなわちこう多くの人々の前でイエス様は公然と教えておられて、イエス様は言われましたよ、あなたの敵を愛しあなたを迫害する者のために祈りなさい、そういった教えをしているわけなんですよね。どこが間違った教えなんでしょうか。惑わしてなんかいないですよね。そして第2位、カエサル、すなわちローマ皇帝に税金を納めることを禁じた。それは間違いですね。それも嘘ですよね。ある時にイエス様は他のユダヤ人たちに尋ねられて、ね、カエサルに、すなわちローマ皇帝に税金を納めることは立法にかなっていますかっていうふうな質問を受けたんですよ。ね、そういった異邦人支配の下でそういったローマ皇帝に税金を納めるというのは立法にかなっていますか。その時イエス様は何と答えられましたか。ではあなたがそのカエサルに税金を納めるというそのお金を見せなさい、まあ、銀貨ですよね。その銀貨を見るとそこには何が書いてありますか。それはローマ皇帝の肖像が書いてあるんですよね。歴代のローマ皇帝の肖像がその銀貨に彫ってあるわけなんですね。そしてイエス様は答えられました。カエサルのものはカエサルに返しなさい、ローマ皇帝のものはローマ皇帝に返しなさい、神のものは神に返しなさいというふうに言われて、まあ、ある意味ですねこうローマ皇帝に税金を納めることを進めているわけではないでしょうけれども、しかしそれももう根拠のないことであるわけですね。しかし王である、ユダヤ人の王である、これはピラトのピラトだったりペテロだったりピラフだったりなんかいろんな何言ってたかし頭が飛んじゃいましたね。ポンテオピラトのこう目に留まったのがその王であるということなんですよ。だからポンテオピラトは尋ねるわけですね。あなたはユダヤ人の王なのか、ね、王であるとすればこれは由々しきことですよね。その王に従ってそのローマに反乱をたくまみくるかもしれないわけですよ。そこでイエス様は答えられたのが18章の36節からの部分ですね。イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。まあ不思議なことを言いますね。ね、イエス様は王様なんですよ。しかし私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったら私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったでしょう。しかし事実私の国はこの世のものではありません。まあ、この時にピラトはピンと来るわけです。ああ、ねえ、この人はなんかこうね、この地上のことを言ってるんじゃない。ね。こう、現実的な目の前の国のことを言ってるわけではないですね。私の国はあの世ですなんて言うものですからね。そうするとですね、37節、そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのか？イエスは答えられた。私が王であることはあなたの言う通りです。しかし私の国はこの世のものではありませんということですね。私は真理について証しするために生まれ、そのために世に来ました。 真理に属する者は皆私の声に聞き従います。ここに驚くべきステートメントがなされています。イエス様というお方は、ね、この世に来られて、そして真理について証しするために生まれてきた人間となったというわけなんですね。そして真理に属する者は私の声に聞き従うというわけです。まあどうでしょうか。そしてですね、これを聞いたピラトはですね、頭をかきながらイエス様に言うわけなんですね。真理とは何なのか。ね、真理とは何なのか。皆さんどうですか。真理とはなんて、そんななんか哲学の高尚なですよ。その人類の永遠のあれでしょ、探求でしょ。真理とは何なのかなんてね、そんな答えなんかがあるもんかみたいなことなんですけども、まあピラトはこの時に真剣に悩んで教えてくれっていうふうに問うたのか、どうも違うみたいですね。何言ってんだみたいなことだったのではないでしょうか。真理とは何なんだ。こう言ってから再びユダヤ人たちのところに出て行って彼らに言った。私はあの人に何の罪も認めない、ね、私が死刑にすべきようなそんな罪じゃないじゃないか、ね、あの世のことを言ってるじゃないか。これは宗教的なもんでしょう、ね、この世的なもんじゃないですよ。あの人には何の罪もないっていう、そういったふうに宣言する。そしてその後ですね、39節、過ぎ越しの祭りでは誰か一人をお前たちのために釈放する習わしがある。お前たちはユダヤ人の王を釈放することを望むか。まあピラトはですね、この時人々が妬みからね、イエス様を突き出したということを知っていたわけなんで、ですからですね、ユダヤ人の王を釈放することを望むか。すると彼らは再び大声を上げて、その人ではなくバラバをと言った。バラバは強盗であった。それでピラトはイエスを捕らえて鞭で打った。まあ、この後19章でですね、本当に暴力を受けて、そして馬鹿にされてっていう、そういったポンテオピラトのもとで苦しみを受けられていく、そういったイエス様の姿が綴られていくわけなんですけども、さあ今日の箇所、イエス様は、大切な宣言をされましたよ。すなわち、イエス・キリストというお方は、天の御国の王である方が、ね、永遠の天の御国の王である方が、この世に来られた。そして人間となって生まれて、そして真理について証しをされたということです。これがクリスマスのメッセージですよね。クリスマスでイエス様はなぜこの世に人間として生まれてこられたのか。それは永遠の天の御国の王である方がこの世に来られて、人間の赤ちゃんとなって生まれてこられて、そして真理について証しされたのがイエス・キリストであるわけです。じゃあ一体真理とは何なのでしょう。皆さん答えれるでしょうか。聖書に基づいて真理とはこれですっていう、そういった皆さん言葉は覚えつかるでしょうか。答えられるでしょうか。まず思い起こすのがですね、イエス様ご自身が言われた言葉、すなわちヨハネの福音書の14章の6節でイエス様は言われましたね。十字架へと向かっていくその時に、ね、イエス様が言われた言葉、私が道であり真理であり命なのです。有名な御言葉、絶対忘れてはいけないイエス様のお言葉、私が道であり真理であり命なのです。これ別々の3つのことを言ってるんじゃないですよ。ね、私は道でもあるし、私は真理でもあるし、私は命でも、これみんな同じことを言ってるわけです。ね、イエス様の道っていうのは真理であって、それは永遠の命なんですよね。すべて同じことを言っているわけなんですけども、ね、私を通してでなければ、誰も真理なる父の身元に行くことはできませんよ。私が真理なのですよ。私が道を歩みなさい。それが真理なのですよ。まあ、私たちはですね、そういったことを聞くと、まあ、頭では理解できても、じゃあ一体具体的にどういうことなのって、一体具体的にどういうことなの、毎日の生活の中でどうすればいいのっていうことになるわけですね。私たちが真理を知る、真理に歩むというのは一体どういうことなんでしょうか。まあこれはですね、私たちが本当に一生をかけてもまだまだ学んでいくべき、そういった道なんですけれども、じゃあ、 で、真理ではないもの、真理と反対のものは何かっていうリストを聖書は挙げるわけなんですね。まあ、すなわち、パウロなんかがですね、ローマ人への手紙の一章の中で、ね、こう、私たちの人間の姿をですね、神の真理を偽りと取り替えてしまった人々っていう、そういった表現を持って、ね、真理の反対、偽りについてリストアップしている、そういった箇所があるんですね。これはローマ人への手紙の一章の25節でパウロは宣言します。彼らは神の真理を偽りと取り替えて、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えました。これは単に目で見える宗教的な偶像であるとか、神の像であるとか、仏像であるとか、そういったことだけを言っているのではないですよ。ね、私たちが真理に置き換えて、神と置き換えてしまった偶像。それは何ですか？まあ最近よく使う言葉に心の偶像というのがありますね。私たちは心の中に多くの偶像を持ってしまって、それに使えているということですね。それが真理と置き換えてしまった偶像ということ、そしてパウロはこの後に、まあ様々な性的な堕落ということとともにこういったリストを挙げるんですね。これはローマ人への手紙の1章の29節から31節 で、 神の真理をこういったものと取り替えてしまった。彼らはあらゆる不義、悪、貪欲、悪意に満ちて妬み、殺意、争い、欺き、悪巧みにまみれています。彼らは陰口を言い、人を中傷し、神を憎み、人を侮り、高ぶって、大言相語し、悪事を企み、親に逆らい、浅はかで、不誠実で、情け知らずで、無慈悲です。まあベラベラとパウロはよくこんな風に挙げたもんですけども、しかし皆さんね、一つ一つ見てってみてください。そうすると実は自分の姿だなあっていうことを思わされるんではないですか。ね、私たちはどうでしょうか。不義、いや私はそんな不正なんかしてない、いつも正しいことをしているんだ、あんなこと言えるでしょうか。ね、悪、いや私はいつも良いことしかしませんなんて言えるでしょうか。貪欲、いや私は本当に質素に何も欲しませんなんて言えるでしょうか。ね、悪意に満ち、いや私は善意に満ちていて、いやでしょ、人に意地悪したり悪意でもって何かし、妬み、私は妬みません。そうですか、私たちはですねいつも人を妬んでですね、殺意、ね、憎み、そしてこうあの人が嫌い、憎いと思った時点でイエス様はそれは人を殺したんですというふうに言われるわけですね。争い、どうでしょうか皆さん、ね、一日たりとも争いにがない生活がないみたいな、そんなことないですか。ね、欺き、人を騙し、悪巧みでなんかしたりですね、陰口を言い、どうでしょうか。この中で私は陰口なんか聞いたことは絶対ありませんなんてことは言えるでしょうか。ね、噂話をして陰口を言い、人を中傷し、人を傷つけ、神を憎み、ね、神様にが憎まれることを行ってしまうということですね。人を侮って自分が高ぶってしまって、大げさなことを言って大言相語して悪事を、親に逆らい、どうですか。この中で今まで私は一度も親に逆らったことはありませんなんて言える人がいたら手を挙げてみてください。ね、誰も上がりませんね。私なんかもですね、まあ、ずっと生涯親に逆らって生きてきたなみたいなことを思うわけですけど、それはこう罪なんですよ。で、それは真理に歩んでいないということなんですね。そして、浅はかで、本当に浅はかで間違ったことをやってしまって、不誠実で、情け知らずで人をこうね、放っておいたり、無慈悲でもってっていうこと、それは実は自分自身のそういったもの、そして私たちは真理の中にはない。しかし、イエス様は、そのような私たちの心の偶像、その罪を担って、そしてそれを許すために十字架にかかってくださったのがイエス様ですよ。そして私たちに真理を示し、私に歩みなさいとそのようにおっしゃってくださっているのがイエス様なんですね。イエス様はこのように言われましたね。 私は真理について証しするために生まれ、そのために世に来ました。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。皆さんはどうでしょうか？ね、真理に属する者っていうのはイエス様に属する者っていうことですよ。ね、イエス様に属する者っていうのは私たちがそのような自分の罪を悔い改めて、そして十字架のイエス様を見上げて、そして仰ぎ見て、そしてイエス様あなたを信じます。ね、どうか私の罪を許してください。そのようにイエス様を信じた者に聖霊が与えられて、そして私たちは真理に属するものとなる。ね、しかしその真理をね、だんだんとこう発見していくような、それが人生なんですけれども、しかし私たちはイエス様の声に聞き従い、神の声に聞き従う。皆さんはどうでしょうか？そのように神の声に、イエス様の声に聞き従っているでしょうか？それとも相変わらず、真理とは何なんだ？そんな風にですね、それはイエス様の内を歩むっていうことなんですけれども、ね、ヨハネは、このヨハネの福音書を書き記したヨハネは、後にですね、ヨハネの手紙を書いて、このように、ヨハネの手紙第1の2章の20節で言っていますね。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、皆真理を知っています。そのように宣言するんですね。あなた方には聖なる方からの注ぎの油というのは聖霊のことを指しています。ね、イエス様を信じ、イエス様を見上げ、そして悔い改めた者には聖霊が与えられるので、だから聖霊が与えられたあなた方は真理を知っているんですよ。イエス様を知っているんですよ。しかし皆さんはどれほどこのイエス様と親しく知っているでしょうか。ね、もちろん私たちが信仰を持ち始めたっていうのは、ね、その真理を知り始めるわけですね。イエス様という方を知り始める。そしてイエス様の道を歩み始める。その中で御言葉によって養われ、本当に様々な失敗を通して、罪を通して思い知らされ、悔い改め、そのような中でますますイエス様を知るようになっていく。真理を知るようになっていくっていうことですね。まあ皆さんもそのようにですね、こう真理に属する皆さんは、真理をさらによく知っていく、そのような歩みへと導かれていくことができるようにと願わされます。お祈りします。天の父なる神様、ポンテオピラトのもとに苦しみを受けたイエス様は、私たちが負うべきその罪の代価をすべて負ってくださって、私たちが滅ぶべきそのような滅びをご自分が滅んでくださって、神に呪われたものとなって死んでくださった。それゆえに私たちに真理を示し、私が真理であるとイエス様が私たちに声をかけてくださっていることを覚えて感謝いたします。どうか日々、あなたのその御言葉、イエス様の御言葉に聞き従っていくものとされて、真理の内を歩んでいくことができますように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。